自分の望む人生を叶えたい。家庭も仕事も充実させたい。そう願う女性起業家が知っておくべきこととは何でしょうか。やりたいことはあるのに、どうしてビジネスがうまく形にならないのでしょうか。そんな悩みを解決する方法を知ることができる学びのプログラムがついに完成。前回の動画で女性起業家の成功に大切な2つのポイントを示した井ノ口さん。それはよく意識していないと見落としてしまいそうな意外なことでした。
一つはドリームキラーに邪魔されるんですね。二つ目は、情報格差は収入格差というところです。
この2つのポイントを理解したあなたは、女性起業家としてのスタートラインを知ることができました。今回の動画ではこれら2つのポイントを押さえつつ、さらに超えるべき3つのステージについて学んでいきましょう。ステージアップしたあなたは今よりもっと輝いているはず。
方の言うことを聞かずにですね、それから次のステージに来た時に、またそのステージに合った人にお伺いしようかなというふうには思ってます。
情報を自分で選ぶというのも大切なことになるわけですね。
そうですね、すごく大事だと思います。
分かりました。
あと左右されないですね。
前回の内容をさらに掘り下げた第2話、この動画を見終わる頃には女性起業家として成功する最短ルートを知ることになるでしょう。第2話、井ノ口和代の成功秘話、女性が起業する上で超えるべき3つのステージ。
今回もどうぞよろしくお願いいたします。前回は女性起業家の皆さんが成功するためのポイントということで、ドリームキラーと、情報格差という言葉が出てきましたけれども、はい、今回その部分もちょっと掘り下げていこうと思うんですけれども、はい、まずはドリームキラー、
はいはいはい、そうですね、理想のライフスタイルを実現するには、実現しやすい環境づくりっていうのが一番大切になってくると思います、はい、なのでまず一番に、ドリームキラーと、言われているご主人、家族のうちでもご主人、を味方につけるっていうことが大事になってくると思います、
うん、なかなかこう聞いたことない言葉でしたけれども、うん、これを聞かれてね、多分ご覧になっている方の中でも、うん、はあそうなのよって思ってらっしゃる方多いんじゃないですかね。
そうですね、うん、ドリームキラーに応援されながら仕事も家庭も両立させたっていうことが、うん、まあ、私がやってきたことなんですね、うん、はい、
その中でも、うん、その大きく分けてドリームキラーの中にもポイントがあるんですって、
はい、そうですね、うん、女性起業家として成功する3つのステージというのがありまして、まず第一のステージは家族を味方にするということなんですね。
家族を味方にする、
はい、
これできてそうでできてない方が多いんじゃないですか。
そうですね、うん、まず旦那さんの協力を得るということが必要になってくると思います、
うん、なかなかこれが難しいですかね。
そうですね、前回にもお話しましたけれども、旦那さんにちゃんと自分の、意見とかこういうことをやりたいんだっていうお話をされてない方がすごく多いんですね、うんうん、でそれを、最初から諦めずにちゃんと自分のやりたいこととか、こうしていきたいんだっていう具体策を話していくことが、やっぱりご主人に応援してもらうっていう一番の、きっかけになってくると思います、
うん、ご自身は実際にはいかがでしたか。
う
ん、
そうですね、うちは結婚する時の条件として、私は働くのが好きだから結婚しても働きたいんだということをずっと伝えてました。
じゃあもう働くということに関してはご主人の中では OK だと、
はい、
でもその新しく、うん、前回の花子塾さんの成り立ちに何度お伺いしましたけれども、はい、うん、そういう新たなことをチャレンジするっていう時のドリームキラーにはなりませんでしたか。
なりましたね。
おお、来た来た。どんな感じでした。
そうですね、やっぱり最初はこれをやるって言っても収入とかそれから利益とかはまだまだ生み出せないじゃないですか、うん、でそれを見た時に、出ていくばっかりで、うん、自分のその収入とか利益になってないんじゃないかっていうことで、遊びというような形で見られてたと思います。
起業したのは良いけれど、なかなか利益が上がらない。これはスタートアップの段階でよくある状態と言えるでしょう。井ノ口さんも起業当初同じ経験をしていたそうです。お客様とやり取りしたり営業をかけてみたり、 初めてのことばかりで不安を感じる毎日。頑張っているのにまるで趣味のように捉えられてしまう。その時、ドリームキラーを味方につけるために井口さんがしたこととは何でしょうか。
それをどのように情熱でこう。
そうですね、なぜ今収入が入ってすぐに収入が入ってこないかとか、今後こういうふうにやっていって、ちゃんとビジネスにつなげていくんだっていうことを、ちゃんと伝えましたね。
伝えたところ、うん、ご主人は
まあじゃあ頑張ってみたらみたいな感じ。
はい、でもそれはやっぱりきちんと向かい合ってお話しすることがまずは大事だっていうことですね。
そうですね。あとは私が楽しくやってるってことが、やっぱり家族の中でお母さんがご機嫌だと旦那さんもそれでいいんじゃないかなっていう部分もあり、やりたいことを一生懸命やってる姿を見て、まあ頑張ってねっていうような感じで応援してくれたと思います。
お子さんはいかがですか。
子供はなんかわかんないんだけど、なんかママがやりだしたよみたいな形で見てたんですけれども、まあ正社員で働いていた時から、うんうん、ママはいつもお仕事してる人っていうのがあったみたいで、うんうんうん、子供もやっぱり手伝ってくれるようになりましたね。だからうちはお兄ちゃんも下の子も、料理はもう私がいなくても全然大丈夫。
頼もしいですね。まず一つ目、家族を味方につける、うん、二つ目は
第二ステージは、知人を味方にするっていうことですね。
知人、はい、具体的には、はい、
そうですね、まずドリームキラーとして一番に上がるのが、お友達、ママ友とか、それから昔からの親友であったりとか、そういった人たちがやっぱり自分が新しいことをやろうとすると、それは良くないんじゃないのとか、家族に迷惑かけるんじゃないのっていろいろいろいろ言ってくるんですね。でそういったところをまず、そんな風に言われてしまったと落ち込むのではなく、じゃあ私も頑張るから応援したよねっていう風な形で味方につけちゃうってことですね。
意外とそのドリームキラーは皆さんもたくさん事例は終わりなんじゃないですかね。
はい、あります。実際に企業塾に来られた方で、うまく仕事が行き出したと、とても嬉しいですって言った直後に、今とても落ち込んでますっていうようなメールが来たりとかするんです。でそのほとんどの理由がやっぱりなんか人に足を救われてるような気がするとか、いろんなことちょっと言われてるみたいだっていう形でへこんで、連絡が来たりすることすごく多いですね。
応援してねって言った時に、それはでもどうなのって言われた時の対処法ってあります。
ここが知りたいわがままポイント。知人からの否定的な反応をどう捉えるべき。
それはもう自分が自分の信じた道を、でも私は頑張るから見ててねっていうような形でもうやり抜くしかないですね。その人のための人生じゃなくって自分のための人生なわけだから、人はいろいろ言いますよね。なので言われた時に、よし、ちゃんとセオリー通りの、波が来た、段階が来たっていうふうに思っていただけたらいいと思います。
来た来た、ドリームキラーって思えるようになったら、
そうなんです、
大丈夫ってことですね。
みんなが通る道なんですね。なのでそういうことがあった時に、あ、聞いてたことがちゃんと来たと、私はちゃんとステージ通りに進んでいるなと思って、にっこり笑って、私頑張るから応援してねって明るく言うんですね。
やっぱり実現、自己実現のためには、今までと同じ環境ではいかないっていうことですもんね。
そうですね、はい、ただ悪意で言われてるわけではなく、やっぱりお友達だから心配という部分もあると思うんですね。そういった部分は分かってあげつつ、でも自分は前向きに高めに登っていくという意思を貫いていくこと、それが大事かと思います。
2つ目のドリームキラーでしたが、3つ目は
これが意外なところにあるんですよね。3つ目のドリームキラーは自分。
深いですね。皆さんどんなドリームキラーをお持ちなんですか。
うまくいくと、ちょっと待って、うまくいきすぎてないってブレーキ踏んじゃう人いませんか。
そんなわけはないみたいな、
おかしいと、なんか収入が急に入ってくることに対しても恐れを抱く、よくお金のブロックがあるとかって言いますよね。で心のブレーキっていうのを聞いたことあると思うんですが、うまくいきすぎていくと今までと全く違うステージに来てくるので、入ってくるので、それをちょっと怖くなっちゃって、自分で自分にブレーキかけちゃって、先に進まなくなるっていうことがよくあります。
井ノ口さんご自身にもありました？
ありました、あります。何か例えば企画をするたびに満席になるとか、これはなんかおかしいんじゃないかと。
そのためにやってるのに。
そうなんですよ。なんかあるに違いないとか、初めてやることってやっぱり怖いですから、やればちゃんとうまくいくって分かっていながらも一歩先に進めない、そういうことありました。
へえ、じゃあそういうことを乗り越えられて、はい、今たくさんの女性起業家の方と携わられてて、はい、あ、この人今ドリームキラー、自分の分かりますか、うん、ご紹介できる例で結構ですので、はい、こんな例がありましたよってあります
。そうですね、企業を始めてすごくうまくいってる、よく見て、はためで見るとすごくよくうまくいってるっていう感じの方が急に発信をしなくなったりっていうのがあるんですよ。あれおかしいなって、あんなにうまくいってたのに最近見ないなっていうところで連絡を取ってみると、やっぱりなんか自分が今までと全く違うステージに足を踏み入れてるみたいな気がして、やりたいことっていうか、やりたいことをやってすごくハッピーなのにもかかわらず、どうしても先に進めなくなっちゃったっていう人結構いますね。
そうなんです、はい、そういう時はどのように、
そういう時はもう一回何のためにこれをやろうと思ったのかっていう原点に帰って見直してみることが大事かなと思ってます。やっぱり意識を変えることってすごく大事で、今までは起業をしてないわけだから起業家ではない私だったわけですよね、でも起業に踏み入れたってことは自分は今起業家なので、前の自分とは当然違うんですよね、だから当然違う自分っていうのを受け入れて、その意味でその段階で何をすべきかっていうのをちゃんと考えてみる。
今はどちらかというと、うまくいっていた方がハマってしまったドリームキラーのパターンでしたけれども、逆もありますよね。
逆もあります、もう自分自身で何をするにも自分で潰してしまうっていう人もいますね、うまくいくとまずい、うまくいっちゃダメみたいな形で
なかなかそのメンタルブロックって自分じゃ気づけなかったり、
気づかないと思うんですよね、でも横でこう見てるとすごくよくわかるんですね、全部自分で台無しにしてるっていう部分があると思います、やっぱり先に今までと違う人生を歩むっていうのは少し恐れがあるんじゃないかなと思いますね、
ここが知りたいわがままポイント。これらのドリームキラーを見つけた時はどのように対処すればよいのでしょうか。
見つけた時にはまずおっしゃ来たと、
おっしゃ来た、
って思うことですね、どなたにもドリームキラーの存在っていうのは出てくるので、ちゃんとあ、こういう時にはこういうことをやればいいんだ、こういう時にはこういうことをやればいいんだっていうことを知っていると対処ができるから、ドキドキしたり迷ったりとか、しなくていいんですね。
わかりました、じゃあ慌てることなく、よっしゃ来たと対処しようということで、自分にも向き合ういい機会になりそうですね、
そうですね、来ることが分かっていると備えができますよね。
家族、知人、自分自身、これら3つのドリームキラーの存在を認めること、またドリームキラーを障害だと思わず味方につけ、自分のステージアップの計りとすること、これらは井ノ口さんが実際に経験して対処した結果、メソッドとして確立したものです。この動画をご覧の皆さんも、いつでもよっしゃ来たと言える準備をしてみましょう。きっと毎日が輝き始めるはずです。
ドリームキラーと、前回は情報格差という大きな2つの気づきがありましたけれども、では続いてはその情報格差の話をお願いします。
これは自分では気づきにくいところかもしれないんですけれども、よく起業をすると自分って自分中心になってしまう人がいるんですね、なぜかと言ったら、女性の場合ですね、大体が自分の好きなこととか、自分がやりたいこととか、そういったことをベースにして起業される方がとても多いんですね。でもそれ、自分というところで自分中心にビジネスを組み立てていくと、それが果たして他の人が欲しがっているものなのかっていうところにぶち当たっていくんですよ、なので、自分ができること、自分が好きなことで起業するのは悪くはないんですけれども、そこと お客様が求めていること、世の中が必要としていることをマッチングさせていって、うん、それが収益を生み出すことなのかどうかっていうところを見極めていく必要があると思うんですね、
うん、
でもそれを知らなければ収入につなげていくことはできないわけなので、やっぱり情報っていうものは自分に正しい情報を知って、うん、そしてそれをきちんとビジネスにつなげていくっていうところが大事だと思います、
うん、でもそれなかなか難しいというか、うん、
はい、
これが世の中に求められているものかどうかっていうのって、はい、判断基準難しいですよね。
そうですね。なのでまずは聞いてみることが大事だと思います、うん、一番最初に私がこの花子塾というものをやるときに、まずセミナーをやろうとしたときに周りの人に聞いてみてくださいって言われたと思うんですけれども、うんうん、それと同じで自分がやろうとしていることを、うん、お金を出してでも買ってくれるかどうかっていうことを周りの人にまず聞いてリサーチすること、うん、そうすることで自分一人よがりのビジネスなのかどうかっていうのは見えてくると思います、
うんうん、実際に井ノ口さんもそれでなるほどと見えたところが、
そうなんですよ、自分が受けたいセミナーだから他の人も受けたいだろうというふうに思っていたんですが、うん、実際聞いてみて初めて、あ、そんなにニーズなかったんだなっていうところに気がついて、
うんうん、
やっぱり自分本位で自分の独りよがりで考えてたなということに気づかされました。
具体的に分かりやすい例とかありますか？
はい、まず私の例で言うと、はい、最初にセミナーをやろうと思った時にマーケティングをやらなかったら、お客さんが集まったかどうかっていうことにはつながらなかったわけなので、知ってるのと知らないではすごく、うん、結果が違ってくるっていうのもありますし、あと、SNS の発信についても例えば申し込みのフォームを変えただけでも、うんうん、売上が全然変わったっていう例もあります、うん、でこれを知ってる知らないだけでも収入格差って生まれてくると思うんですよね、
うん、
ほんのちょっとのことかもしれないんですけれども、やっぱり知ってやっていくのと知らないでやっていくのっていうのは、まあ、時間も、お金も大きく違ってくるかなっていうふうには思ってます、
うんうん、ブログの発信についてもやっぱり情報格差ありましたか？うん、
ありますね。やっぱり、集客をしたいなら集客のブログを書くっていう、その集客のブログはどういうものなのかっていう情報を知っているのと知らないのではやっぱり結果は大きく違ってくると思います。
そういう意味で考えると、うん、いかにこう顧客のニーズに寄り添うかっていうことが情報格差にもつながるっていうことですかね。
そうですね、うん、はい。
ここが知りたいわがままポイント。家族、知人、同業者、企業仲間、周りにいろんな人がいますが、どんな人からアドバイスをもらうべきでしょうか？
井ノ口さんはどんな方にこうそういう時にアドバイスをいただくのがベストだと思われますか？
そういう時はやっぱりその道のプロ、うんうん、正しい情報を教えてくれる人っていうところにやっぱり聞くことが一番大事だと思います、うんうん、ビジネスを始める時ってやっぱり、まあ、起業家というぐらいですから、うんうん、初心者なわけですよね、うん、初心者で自分がこうだろうああだろうと思ってそれをやっていても、もし間違っていたらかなりの遠回りになってしまいますよね、うんうん、なのでやはりもう知ってる人、すでに知ってる人から学ぶっていうことが一番近道だと思います、
うん、井ノ口さんのように、うん、もう花子塾も九州ウーマンも運営してらっしゃっても、うん、はい、そういったこうメンターのような、うん、アドバイスいただく方っていうのはいらっしゃるんですか？
はい、そうですね。でもいろんな人に聞いてもやっぱりいろんな人はいろんなことを言うので、まず自分がアドバイスをしていただきたいなと思う人は一人に決めて、
うん、
でその人が教えてくださることはそのまま素直にまずやってみて、うん、他の方の言うことを聞かずにですね、うん、それから次のステージに来た時にまたそのステージに会った人に、うん、お伺いしようかなというふうには思ってます、
うんうん、情報を自分で選ぶというのも大切なことになるわけですね、
うん、そうですね。誰からの情報なのか、うん、どういった方からのアドバイスなのかっていうところの見極めはすごく大事だと思います。
わ、
う
ん
う
ん、かりました。
あと左右されないことですね。
あ、自身自分がブレない、
うん、そうです。やっぱりブレてると、うん、こっちのアドバイスを聞いていやいや全然やってないのにこっちの人の言ってることが正しいんじゃないか、こっちの人の言ってることが本当はいいんじゃないか、うん、って言ってどんどんこうジプシーしちゃって最終的には何も進んでないっていう方が多いのも事実ですね。
わ、うんうん、かりました。皆さんの中でもね、あ、私に当てはまるなというようないろんな気づきがあったんじゃないかと思いますが、はい、今回のまとめです、
はい
はい、
正しい情報を得て少ない時間でより多くの所得を得るっていうところに、注力するっていうことですね、うん、
はい、
そしてドリームキラーにまず応援される自分になりましょうっていうところ、はい、それから正しい情報を得る、うん、そのためには自分の軸をしっかりしておかないと正しい情報にはたどり着くことができませんよというところのお話ができたかなと思ってます、うん、
実際に今起業されている方もこれから起業を考えているという方もこの情報をね、知ってると知らないでは大きな違いになりますよね、
はい、そうですね、あらかじめ知っておくことがとても重要じゃないかなと思ってます、
はい、今回も本当にためになるお話をどうもありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
さて、女性起業家が超えるべきドリームキラー攻略の3つのステージはメモできましたか？第1ステージは家族を味方につける。第2ステージは知人を味方につける。第3ステージは不安感を味方にするというものでした。次回は井口さんから個別コンサルを受けビジネスを成功させている女性起業家から起業準備から成功までの実体験を伺ってみましょう。
やればできるみたいな、まあ、自信にもつながります
よ、
人気アナウンサー西川由紀子さんが星読みスタイリスト鈴木さやかさんと対談。
でもそれは最初ね。でどんどんどんどんどんどんやったこと言ってもふひゃーっちもう考えられない。
なんていいんですかね、こんな。
いいんです、いいんです。なんか、
いやーですか。
もうだからもうなんか、
わーみんな
考えられない。
そうですか。
うん。
井ノ口メソッドが女性起業家をどのように成功へ導くのか、リアルな声をお届けします。
すぐにちょっと結果が出てね。
ちょっと。
そうそう。あ、まあ10倍ぐらい。
10倍
ですね。
すごいって。
すごいじゃないですか、10倍って。
あー、でも言われたことをでも必ずやったけれども、あの結果がきっちり出たと、
予想以上に収入はアップしました。
趣味で終わらせたくない、きちんと収益を伸ばしたい、そんなあなたにぜひ見ていただきたいインタビューです。次回第3話、井ノ口メソッドでこんなに結果が出る星読みスタイリスト鈴木さやかの成功談、ぜひお楽しみに。